質問順7番、10番、半沢俊貞議員の一般質問を行います。
はい。
10番、半沢俊貞議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、遅くなりました。しんがりを務めさせてもらいます。私は、昭和54年にバッジをつけさせてもらってから、ずっと、まあ、道路に関連したこととなりわい、あるいは駐車場に、関するようなことを勤めて一生懸命やってまいりました。特に私が、54年の時にはこちらに書いてあります、南田中線この問題が弱気しておりまして、まあこれは54年頃から始まった仕事でありますけれども、最終的に、57年から始まりまして、平成4年に完成をしました、それで平成4年の12月に供用を開始をしています、用地あるいはいろんなものを含めて、13億7400万ほどかかっている仕事であります。私はこの道、本来議員になったときに反対をしていたんです。なぜかというと、先ほど一番議員が一生懸命歴史の問題、いろんな話、観光の問題、述べておられましたけれども、私も子供の頃一生懸命遊んだ毘沙門様、あそこを何とかしなきゃならんというのは子供の頃から思っていました。そして線路を挟んで東と西がまあ対象になってますけど、西側の方は要するに原道でありまして、道路があったところであります。したがってまあそこそこ反対はなかったんですが、線路の東の方がちょっと方針が変わってまして、まあ何軒かの作付けをした人がいました。なかなかその反対だ、絶対反対だというようなことで、大変難儀をしましたけれども、私はそうでなくて毘沙門様を今のような見下ろすようにしない、フラットにして、今あそこに伊沢板金さんがありますけれども、多少あっちの方に膨らまして右に曲げて山の方へ行って、ほんであこに最後まで残ったうちが一軒ありましたし、まあ、覚悟って言うんですけどね、あったんです。あれから飛ばしてその上位線をまたいで防雪林をまあに道路を作る、そういうふうになれば毘沙門様が今みたいに死なないんだ、あれを作ると毘沙門様死んじまうよ、400年も立った大杉が3本あります。この間ちょっと新聞の切り抜きを見てましたら、そこの山崎さんが諏訪社の木をみんな磨いて今町の資料館の前にありますけども、あれが400年というような言い方をされて新聞に書いてありましたけれども、あの大きな木が全然世に出ないでしまって、 お祭りをしてもだんだん衰退するばっかり、若いし気の毒。そういう絵を、まあまあ、あの、JR にいた人の助けを借りたり、いろんな人の話を聞きながら、図面を描いて、こっちがいいと俺は思うっていうんで、秋の、それこそ昔は展覧会してたんだけど、文化祭に絵を出したら、お、これの方がいいなっていう人がいっぱいいたんです。ところが、あらかじめの方針が現状でありましたので、その話を聞いて土地を持ってる人はみんな反抗しちゃったの。用地先行で反抗されちまうとそれを変えるわけにもいかない。結果的にああいう道路になって、南田中線あれは失敗作になる。そう言っちゃなんですけど、それこそ何億の金をかけて毎年大きな車が通って揺れるもんだから、小説パイプにひびがいる。20年以上も使ってるわけですので、相当なガタが来てるんです。まあまあ、これは結果ですから仕方がありませんけれども、その際あの下の今田中原新田線っていうのがありまして、エコープの方へ伸びてる道があります。あれは町道です。それを一丁前にしてやろう。その時にやれ上がいいの下がいいのっていろんなことで揉めましたけれども、あこから上に上げるわけにもいかない、下に崩すわけにもいかないところでありまして、まあ今平面交差になっています。そして荒谷の踏切のチンコンチンコンなるやつをこう動かしてきて今、通っています。今前と違って在来線をほとんど通らないでありますからして、今の南田中線を作る際にうちを3軒移転をしました。で線路の東側に、まあもう平さんの長男の人もいますけれども、田中のうちが6軒、まああの道を使える人は6軒か7軒あるんですね。そうするとあの道が、まあお墓があってかな、ちょっと金がかかるんですけども、それは避けてもできる場所でありますし、用地を持ってる人もああいいよと言ってくれております。ですから少なくも大型バスが通るとは言いませんが、まあ普通の乗用車ぐらい通れるような、軽が行けるような道路にしてほしいというのが、その54年57年頃あの道路を作る時の南田中線を作る時からの約束なんです。たまたま墓地がありまして、まあ私の実家の墓地もあるもんで多少遠慮はしていたんですけども、もうそういうわけにもいかない、皆さんお年を取ってその道路に一生懸命協力をしてくれたうちが一輪車じゃありませんけども、こう手で押して冬はそうはできませんが、夏は A コープに買い物に行く、あるいはまた今乗って歩く、車がありますけれども、ああいうのに乗っていく。まあ道が狭くてごくあのごっつじゃない道ですけれども、少なくも約束事でありますので、このことに関してね、いや俺は昔のことが知らねえと言ってもらっても困るし、継続でやってほしいな。なぜこんなこと言うかというと、つい先だって6月の議会でやったかな、関場の小野原線 道路認定っていうのが出てきたんです。ところがそれはもう道路認定どころか下に下水が入って舗装されてきちんとなった道路なんです。普通道路認定をお願いして道路認定して道路改良をするっていうのが普通なわけですけども、それがまあ前の課長さんのお約束であったというふうに後で聞きましたけれども、委員会にも通らないで出てきたのは道路認定、こういうことが多いんです。あそこの木の問題でもそうです。ですからそのくらい、ね、昔のことを大事にしてやってくれてるんであれば同じですよ、ね、今その道路を作ってもらった人も作ったところも大外地でもらったっていうことでありますので、それは、ね、やってやらばならんというのは私も思いますけれども、年寄りばっかりいっぱいいて買い物に行くのも不便だし、もうね、冬なんか特に南田中線のとこを通るとそれこそ水でしっぱねが上がるというようなことで大変ね、困っていますけれども、それほどお金のかかる道路とは思いません。私は用地に関しては、ね、だからうまくいくんじゃないかなと思っていますし、そのまた下の方の中央線のカーブから田中の踏切向かっている道路があります。これは農道ですけれども、あれも道路認定をして一緒に南田中線じゃなくて田中の踏切を渡れば日当たりもいいし、そのことによってまたおじが新宅に出たりね、あのうちを作らんがためにそれを売ってなんていうことも考えられます。そういうのがそのなんていうのかな、町民の目線でやる大事なことだとこう思っていますし、まあ私は前から今の美佐野様に関して申し上げますけれども、松川関は松川線というのがあります。これを神立の水路の脇に昔の軽便道の軽便式があります。これはもう町が取得をして町の土地になっています。みんな境もきちんとしてもらってあります。それを早く毘沙門様の方に つなげればという話をしてきていますけれども、当時村山町長はそれに目をくれなかった。ところが確かなんか13年頃かな、あの大きな台風で松川の橋が落ちました。その時に岩の道路を通して石場へ汚しました。あるいはまたツタル回しました。これでなんかちらっと調べてもらったら工事に3100万、交通整理に1050万、4150万もの金がかかってるんです。先に私の言ったように軽便道のところに つなげておけばそういうお金はいらなかった。なんとか最小限のお金で利便性のいい道を作りたい、そういうふうにいつも心がけてまいっています。まあついでに言わせてもらえば、今年湯の里園のそばにまた30所増えました。あそこの道路、大野原橋から関場へ向かってくる道路にもう町有地が ずらずら空いてるんだけども、そこに電柱があったりね、線があったり、あんなの一番簡単だよ。電柱を動かしていい道にしてもらえば、あの計画だって浅野課長の頃からあって、私もよく知ってますけれども、それほど難儀をしないでできるのに全然手をつけない。ああいうものって作ればずっと生きる。ですから私は今度のこの質問の中で申し上げたいのは、今まで約束をして日の目を見ない道路、このことについて、まあ町長の方でどのように取り組む、それはダメだっていうかね、年次を示していってもらうとありがたい、何年後ぐらいにやりたいんだというふうな形を示してもらうことができればありがたいと、こう思っています。1回目終わります。
はい、10番半澤俊太議員の1回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは半澤議員の質問にお答えをいたします。この質問をいただいて、現地を地域整備課長と2時間かけて見てまいりました。その上で、まあ、答弁をさせていただきたいと思っておりますが、当初田中原新田線改良は上越線をアンダーで立体交差する踏切除却で計画をいたしましたが、土地利用が悪くなり用地も多く必要なことから、地域では平面交差推進の声が大きく、踏切を拡幅する平面交差で JR と協議いたしました。しかし立体交差または他の踏切を撤去する条件でないと協議が整わず、この計画は断念しております。現在踏切の前後を少し拡幅し、トラクターが通行できる状態になっています。質問の通り、田中原新田線の拡幅や農道を中央線に接続できれば地域の利便性は向上すると思いますが、現段階での事業化は難しい状況であります。次に関場松川線ですが、関場松川線から毘沙門天まで関場田中線という路線名で町道認定されていますが、地域から方針変更の声が大きいということであるならば、まあ、検討をさせていただきたい、このように考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。10番半澤俊太議員に2回目の質問を許します。
はい、はい。なんだかつい先だって断る理由よりも前に向かってやるのが私の姿勢だというふうに町長は言って選挙したはずでありますけども、何か書いてある通り、誰かが言った通りに書いたのを読んでるような気がします。そうじゃなくて、ね、関場原新田、関場田中線、荒谷線、あれとつなぐのがそれほど金かからないですよ。かからないで踏切を松川から荒谷へ出れる、毘沙門様へ出れる、それは地域から声が出なければしない。出たらしますか。出しますよ、いくらでも。今の軽便道はすぐね、改良できる。昔は皆さんあそこで豆作って味噌作って大根作ってたくあんやって、そういう場所でしたけれども、あそこを工作している人は自分のもんだなと思ってやってる人はいないんですよ。関場の人がたまたまあちこちから、まあ、新宅に出てきて自分の土地がない、 そんでそこを耕してやっていただけであって、その人たちもみんなお年寄りで、そんなことしなくもいいというふうな状態なんです。松川からその軽便道を使って荒井へ抜けるようにする。今前者が猿の話をしましたけれども、あの石門の裏、あれ前平って言うんですけども、あそこに何軒かの作付けをしているところがありました。じゃがいももいいとこ取れるんですけども、芋作ってもトマメ作っても何作ってもお猿さんにやられてダメなんだ。猿の餌を作ってるようなもんで、だから今年は作ってる人なんてほとんどいないし、まあなんかマンションの人がお借りをして作っているようでありますけれども、だったらそれを全体を借りて油菜でも植えて、まあ、キロンする、蜂蜜が取れるかもしれないし、油菜だから油も取れるかもしれないし、そういう形で荒らしていくんであればね、そういう進め方もあります。喜んで俺あれだよ、貸すと思うよ、ね、どれほどでかい機械だーってやっちゃかかんない、ね、せっかくある場所でもう作ってる頃から、人によっては「おいとっても大根作っても何作っても嫁が食わねえんだ」と、買ってきた方がいいんだ、白い大根洗ってやるより買った方がいいっていう人がいっぱいいるんだ、いやいっぱいいるのはうちの嫁はそうだからもうダメだと、作る意欲はないんだよっていうところなんです。だけどもあの斜面が一体、この間も観光課長と話しましたけどもね、黄色のナッパがザーッとね、今頃から植えると来春に咲くと思うんだよね、行って取らしゃいって、取ってもいいよね、そうすればまた荒らしておくよりいいぞね、そ新たな方法が展開ができるんだよね。についてはあの関の川の西側の用地を早急に道路にする、関場荒谷線につなげる、そうすることによって万一また何か大きな台風でも来て橋が折ったの、あこがかけた、ここがかけた時には役に立つんです。人の土地をするんじゃなくて自分の土地をやるわけだから、それほども4車線も5車線もなんて道路いらない。夏場にはこうマラソンの練習したって合宿にしたって悪い場所じゃない。石が落ってくるから危ねえってけど、山よりでかい石が落ってきこねえんだから。いずれにしても発展的に考えていかないと。ご要望があれば話がねえな。ねえ、な、ちょうちょは、ねえ、なんていうかな、今村議員の質問の中には、自分から皆さんに声をかけて、多くの人の話を聞いて、そのことに努める。その中から、ヒントが生まれると、いいこと言ってるんだから。だけども、それは、自分だって、先に立ってこうやりたいっていうのがなければ、ちょっとダメですよ。ね、自分のポリシーがなくて、みんなが言うんだが、みんなが何でもやねえんだが、何でもしねえってことになりゃ、だから努めて、私が今のあれやせん、あれなんかさ、一番簡単にできる、もて一番重要だ、役に立つ、ね、まあ金はそういうふうに使ってもらいたいなと思っています。いずれにしましてもその、地域の住民から声が出ればやるっていうことと受け止めてよろしいか、それともう一つはあの西門の前の交差点ね、安心安全なんて何回も聞いた、あこじゃあ安心安全で通れるんだよ、 今この神の方に登っていく通学路になっているけども、あそこの交差点のところの歩道はリアカーも通れない、したがってまあ1メーター20ぐらいの家庭用の除雪機付きがやっとらん。そのこともじゃあこの俺の方がうまくできてるからね、道路もっていうふうに書いてあるからさ、ちょっと余計なことで通告人ないなんてやるとあれですけどもね、質問の趣旨が道路改良の約束事っていうふうに書いてあります。あの道路も約束事なんですよ、はっきり言って。中学の前の道路ね、それはアベノミックスとかなんかで金があるのねえのはオリンピックが来るのって言ってますけどもね、努めて大事なこと、学校の子供が通るとこ冬は大変ですよあれね、バスに乗っていく子供はいいけども大変な場所です。そのポイント南田中線の高等学校中学校側の交差点のことについていかようにするか、うん、どう今なっているか、分からなかったら担当課長でもいいですが今の進捗状況も合わせて伺います。
はい、10番半沢俊田議員の2回目の質問がありました。町長の答弁と思います。町長。
それでは半沢議員の質問にお答えをいたします。まあ、できないことを積み上げてできないということではなくてですね、やるについてのいわゆるその優先順位、やらなければならないという部分の中でやはり そういうことからお話をさせていただいていることをね、ご理解いただきたいというふうに思っています。関場荒谷線についてもですね、それが例えば松川からいわゆる軽便道から始まってこっちずっと来ることができてすれば大変便利であるということは紛れもないことでございます。しかしその今限られた財政財源の中でどのようにいわゆるその配分をしていくかということが今私に責任があるところでございまして、その中からですね今お話をさせていただいているところでございます。この地域から方針変更の行為が大きいのであれば検討させていただきますというのは、そのいわゆる方針の変更について、ということでございまして、したがってこのことについてすぐですね関場荒谷線のところを警備道を使ってということではございません。まあ、見てきましたけれども、そこのあそこのところを昔荒谷がのところに3軒うちがあったと、まあ、聞いております。その荒谷のところを上までずっと上がっていくと左側が、線路があって、そして用水路があって、そして道路があって、あそこ誰かが預かりをしていただいてました、まあ、していただいておりましたが、まあ、どなたかはこの場では申し上げられませんし分かりませんので言えませんけれども、そのことによって安全というものは確保されていました。しかし右側はそばが植えられておりました、畑にですね。でそのそばが終わったあたりからですね、今度関場の踏切を渡ったところから来る方がいてですね、これは中学校の前のあたりの方だと思いますけれども、あそこでトラクターを運転して畑を耕しておりました。その先に行くと旧、まあ、軽便道というのがこう入っているわけですよね。関場のこの踏切を渡ってまっすぐ行くところから、そういうようなことを見てきて、そのいわゆるその今の現状を見た中ではなかなかやはりあそこのところをですね、確かに、まあ、当時ですね、先ほど言った3100万円使って、そして約その他にもその交通整理をはじめとして4150万をかけたと、こういうことでございますが、これはきっと県のですね災害対策の中で、よもぎ線との併用でこのような形になったのだと今いうふうに思っております。当時13年の8月の22日に松川橋の橋脚が沈下をして、そして6407人の方々の署名を集めてという、そういうような状況の中で県もですね、しっかりとした対応をしていただいたのだというふうに思っています。またこの田中 田中原新田線でございます。今あの農協の前のところからこう入ってくるところですよね、そこから入ってきて、もう一部で、右側に左右ですね、左右に墓があって、その先細い中ですから、今ほど半沢議員が言ったようにシニア化ではなかなかやはりガタボコして難しいんではないかと思います。で、そういう中でですね、その、まあそこに道路ということでございますけれども、田中の、まあそこに町内が線路を隔ててあるわけですね。あそこの個数が田中だけでどれぐらいあるかちょっと、まあ、数は勘定しませんでしたけれども、6件ですよね。6件で、そこをですね、あそこを確かにお年寄りが1人、歩いておりました。したがってあそこのところは多分あの踏切を渡って何人かが農協 A コープを利用するということで使われるというふうに思います。したがってあそこが改良されることができれば、その田中あるいは平沢の方々にとっては大変、便利ではあるかと思いますけれども、まあ、しかし今南田中線があそこに あのような、まあ、道ができている中で、まあ、車社会でございます。したがってそういう中でのいわゆるその費用状態効果を含めた優先順位ということから考えるとですね、なかなか難しいのではないかなということを、まあ、申し上げたことと、その田中原新田線のこのいわゆる中央線への、まあ、農道のことのご指摘は確かにあそこに道路ができて、今ここのところの水がたできれば、まあ、素晴らしいそのいわゆるのになるのではないかとも思いますけれども、いわゆるあそこのところはもしそういう形で住宅として活用していくということであれば、やはり都市計画みたいな形で、あるいは都市改良のようにですね、土地をみんなが出し合う中で道をしていかなければ、その通りに面したところはいいかもわからないけれども、そうでないところはやっぱりなかなかその再開発ができないと、まあ、こういうようなことにもなるのではないかと、まあ、こういうふうに思って見てきました。確かにその地域にあそこを開発をするということ柄については犯罪議員がおっしゃっておられるように、そのことができれば素晴らしいというふうに思いましたけれども、今のその6件というようなことや、あるいはまあ踏切の平面と踏切というようなことから考えると、なかなかやはり難しいのではないかということで、1回目のお話をさせていただいたところでございます。以上です。
はい、町長の答弁が終わりました。
はい、最後、
それでは10番半沢俊哉議員、3回目の質問許します。
はい、確かに町もね、そういうことするためにこうしたお金かけてマスタープランなんか作ってるんですよ。だからその道を作るためにこういうのところから補助金もらったり、いろんな形をしてね、住みやすいいい町を作る、しかもまるっきり自分の持ち出しはないというような形でやりたいと思って私は提言をしているわけでありますし、その松川から来る道、あれは可及的速やかに関の川の西側を軽便道が走ってるんです。町長はちょっとその場所理解してないようでありますけれども、そういうふうになっています。それがまあ関はの私もの裏の方で荒谷の北道路とくっつくんですね。はい、ですからあれはもう用地はもうみんなね、こう今畑してる人もなくなりましたよ。ね、皆さんが昔は豆作ったり味噌は作らんけど大根作ったりしてやっていたんだけども、もうそういうふうな人たちも年を取ってダメになったって言い方はないけども作らなくなった。だから今ならなんとかね、向こうから抜ける道ができる。万が一何かあった時にはそれが利用できる。さらに前びらをね、まあ菜種植えるか何植えるか方法はあると思うんですけども、こう散策しながら毘沙門様の400年の大きな杉の木を見て来るんですよ、お客さんがカメラ持って。そうしたのがせっかくあるね、歴史あるいはまたそうした建造物を生かせないでいるのが残念で、私は子供の頃からそこで一生懸命遊んだから今でも草刈りを一生懸命やっているのが現状なんです。まあ一つ前向きにね、何度もおめえた音がねえからダメだとか そういうんじゃなくて、積極的に、あれ作ったら確かにいいなと思ったらさ、ね、話をしてほしいし、ね、私もね、私ももうお年だから、ね、あれですけども、まあまあ、それこそ、ラストになるかもしらんけど、エンドじゃないってことだけ一つ、ご承知おきを願って、質問終わります。よろしくお願いします。
はい、10番、半澤俊太議員の質問が終わりました。以上をもちまして、10番、半澤俊太議員の一般質問を終わります。以上をもちまして、本日の日程は、すべて、終了いたしました。ただいまの時刻は、16時25分です。本日はこれにて閉議し、散会をいたします。大変ご苦労様でした。